次に年齢ミックスという特徴についてです。年齢の全く違う子どもたちが同じ空間で過ごし、その中で子どもたちが他の子どもたちとどのように接しているのか聞いてもらいたいと思います。
それもまあいろいろだと、その子のキャラだとは思うんですけど、小さい子が好きな子らは小さい子の面倒をよく見てくれるし、でまあここにいると割とその年齢の違いっていうのがあんまり気にならなくなるので、同じ興味があれば同じように一緒に物事をやってたりとかするし、逆に言うと年齢が上だから集団をリードする側に回るかっていうと実はそうでもなくて、結局やっぱりそいつのキャラなんですよね。本当にリーダー素質のある子は下の子でもすごいリーダー的な存在になりうるし、それはもう
その子次第。
そうですね。
この話を聞いて、サドベリースクールでは全ての生徒スタッフが対等なので、年齢という概念は考えなくても大丈夫なのかもしれませんが、子どもたちが社会に出た時、日本にはまだ少なからず年功序列というような考えがありますので、サドベリースクールで育った子どもたちが果たして社会で通用するのかどうかという疑問が出てきました。続いてそのことに関して答えていただいたインタビューを聞いてもらいたいと思います。
その年功序列の会社で、例えばサドベリーの卒業生の頃がやっていけないんじゃないかとかっていうのもよく言われるんですけど、僕はそれも思ってなくて、その子が選べばっていう大前提付きにはなりますけど、全然違う意見を聞ける子らなんですね、サドベリーの子らっていうのは。ミーティングで結局全然違う価値観の人らが話し合うわけじゃないですか。で、自分の意見を言ってるだけであれば全くミーティングって終わらないんで、すごい柔らかいアウトローな考え方持ってるやつもいれば、すごい硬い家庭の子もいるわけで、その辺全然180度違う意見を聞きながら、そしたらそこのベストなジャッジって何ですかっていうのをみんながやっていく癖がついてるので、年功序列の価値観に関しても全然違う価値観でしょうけど、それを自分の中で受け入れた上できっちり自分の立ち位置を考えていきながら、で自分の意見はきっちり持った上でそれをうまくアウトプットをしていきながら、全然違う意見の人たちに対してそういうことがしていけるっていうのはすごくその子らの特性だと思うんですね。だから全然やっていけないかっていうと僕はそうは思ってなくて、それもすごい面白いかなというのは、わざわざ年功序列の会社を選ぶ子は少ないとは思いますけど、選んだらやっていけると思う。
ミーティングというのは、学校の年間予算から、スタッフ人事、校則、問題の解決に至るまで、すべてのことを子どもたちやスタッフが対等な立場で話し合う場のことなのですが、このミーティングに参加することで、自分の意見、考えをしっかり持ち、他の人の意見、価値観を尊重しながら、みんなが満足できる最善の答えを出すことができるようになるそうです。年功序列という社会でも、その経験を生かすことでやっていけるようになると倉谷さんはおっしゃっていました。実際、日本でサドベリースクールの歴史はまだ14年ほどなので、サドベリーで育った子どもたちは一番上でも22、3歳ということで、しっかりと社会に出て何かの役職に就いているなどはまだないそうなのですが、ボストンのサドベリーバレースクールは40年の歴史があり、社会人も多く、役職についている人もいて、サドベリーバレースクールで育った子どもたちでもしっかりと社会に通用することができるということを証明できているそうです。